今日はコリント人への手紙の第28章1節から9節です。このところでは捧げる恵みについて語られています。1節にこのマケドニアの諸教会と出ているわけですけれども、マケドニアはギリシャの北部の地方です。南の方は地中海に面して港町で発展し、また町自体も経済的には潤っているところであったわけですが、しかし逆にこのマケドニア北の方は主たる産業もなく、決して豊かとは言えないような地域であったわけです。しかしそのところに福音が伝えられて、ピリピやテサロニケ、そうしたところに教会が誕生していった。彼らはこの救われて、そしてまた主のために喜んで捧げたいという思いが非常に強かったと思われます。このマケドニアの諸教会に一節の後半を見ると、与えられた神の恵みという言葉が出てきます。神様は恵みに富んだ方であるわけです。じゃあその恵みは一体どのようなことなのか、それは2節のところに彼らのこの満ち溢れる喜び、そしてこの激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりましたとパウロは言ったわけです。たとえ自分が困難な中にあってもこの惜しみなく施す、その豊かさが彼らの心の中に与えられた。そしてそのことはどういうことなのか、4節に生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいという言葉が出てきているわけです。生徒たちを支える、おそらくこのことはユダヤの地にこの大きな災害飢饉が起こった、その知らせをおそらくはパウロを通じてこのマケドニアの諸教会の人たちは知ることとなったと思います。もちろんユダヤの国にいる人たちとは直接的な交わりはなかったかもしれません。しかし彼らはこの生徒たちを支えるということをもうしたい。それはなぜかというと、神の恵みが彼らに注がれて、それは2節にある通りに満ち溢れる喜び、そしてもうそれが溢れ出て惜しみなく施す富となった。で、彼らはおそらく経済的にはそんなに豊かではなかったと思います。しかしその施す恵みはもう他の地域のクリスチャンの人たちに勝るものをパウロは感じたと思います。そしてこのマケドニアの諸教会の人たちがしたことは、五節を見るとまず自分自身を主に捧げとあるわけです。そして私たちにも委ねてくれました。まず自分自身を主に捧げる、このことはローマ人の手紙の12章の1節のところを見ると、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとパウロは語ったわけです。ですからこのマケドニアの諸教会の人たち、その人たちはこのパウロの伝えていることを信じ、またその通りに彼らは行った。まず自分自身を主に捧げるということが大事なことであるわけです。そして私たちにも委ねてとあるわけですけれども、この委ねるっていうのは、言うなればこのユダヤの地で苦しんでいる兄弟姉妹たちを助ける、義援金をこの委ねたということではないかと考えられるわけです。 しかし彼らは決してそれをただ義務的なものとかもう惜しんでしたのではなくて、もう自らが主に捧げて、そしてそれらの義援金をパウロたちに委ねるということをしたわけです。私たちも今日献金をするということもありますし、そしてまた災害に応じて私たちも義援金をこの託していくということがあるわけですけれども、しかしその真髄は何かっていうと、自分自身を主に捧げるということではないかと思います。そしてそれは後で9節のところに出てくるわけですけれども、神様の恵みを自分は与えていただいた、その恵みに応答して私たちは感謝の捧げ物をする、献金をするということになると思います。そしてパウロたちが進めているのは、6節を見ると、テトスがこの恵みの技をあなた方の間で始めたというふうに出てきているわけですが、このことをこのコリントの人たちに伝えて、そしてまたコリントの人たちにもこの恵みの技がなされることをパウロは願っているわけです。それは7節のところに、あなた方はこのすべてのことに信仰や言葉、知識、熱心にも受けた愛にもあふれていますとパウロは言っているわけです。もう神様の前にすべてのことが明らかとなり、そしてまた新しくコリントの教会は立ち上がっていく、そういう中にあって、このあなた方が受けた愛にもあふれているということをパウロはコリントの人たちに語ったわけです。そして愛にあふれるならば、この恵みの技にもあふれるようになってくださいとパウロは進めているわけです。献金はこの献身であると聞くことがあるわけです。ただそれはただ単にお金を捧げるというよりは、自分自身のその心の思い、その自らを主に捧げていく、それが献金にも表されていくということではないかと思います。ですから8節の終わりのところを見ると、あなた方の愛が本物であることを確かめようとしているのですとパウロは言っているわけです。口ではいろんなことを言うことはできます。でも実際にそのことを行うということは、自分自身がそのことを信じて、そしてそれがこの行動として現れていく、そしてこの捧げるっていうその根本は、実はこの9節のところにあるわけです。私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。そのことをパウロは語った。主イエスキリストの恵みとは何か、これはもう十字架にかかって命を捨てる、その大いなる愛によって、それはもうコリントの人たちだけではなくて、もう今の時代私たちにもこの主イエスキリストの恵みが与えられている。主は私たちのために十字架にかかり命を捨ててくださった、これよりも大きな愛はないということであるわけです。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。天の御位も栄光も一切を捨てて、私たちをもう滅びから救うためにもう身を捧げてくださった、十字架にかかり、そしてその呪いを受けてくださって、私たちをあがなってくださった、その代価がどれほど大きなものであるのかということを私たちも知るのではないかと思います。そしてあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。まさにこのクリスマスの時期、イエス様はユダヤのベツレヘムでお生まれになったわけですけれども、しかしそこにマリアとヨセフが行った時には、もうこの宿屋に泊まる余地がない、 そして家畜小屋でイエス様は誕生された。もうまさにこの貧しい中にイエス様は生まれてくださり、そしてナザレで30年間生活し、3年半の交渉会の後に十字架にかかって命を捨ててくださった。それは私たちがこのキリストの貧しさによって富むものとなるためですとパウロは言ったわけですけれども、私たちももうすぐクリスマスが近づいてくるわけですけれども、今一度主が自分のためになしてくださったこの御業を私たちは覚えて、そしてまたこのキリストの愛に私たちは応えていくものにさせていただきたいと思います。